小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日もブラインドダンスについて西里沙さんにお電話でお話を伺います。西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西さんは弱視で、5歳の時に葡萄膜炎と診断され、徐々に見えにくくなりました。2015年からブラインドダンスを始め、2018年にはブラインドダンス選手権にセクシーゾーンのマリウス陽さんとペアを組んで出場、チャチャチャで見事優勝されました。この模様は日本テレビの24時間テレビでも放映されました。さあ、西さんは現在も週に 2,3 回レッスンに励んでいらっしゃるということですが、ダンスはこう、ね、ペアの男性のリーダーの方と至近距離で踊ることが多いと思うんですが、このコロナ禍で最近どんなふうに練習されているんですか？
はい、練習の前は手洗いと手の消毒、あと検温を行って、踊っている最中はずっとマスクを着用して練習をしています。
あ、マスク着用で練習されてるんですか？
そうですね。
それは体感としてどうですか？結構苦しいんじゃないかなと思うんですが。
やり始めた当初はすごく息苦しくて疲れも、ね、感じたんですけど、もうこれが1年半近く続いているので、もう慣れてはきました。
あ、そうなんですね。こう大会なんかはどうですか？
大会については去年は全部中止になってしまったので出られませんでしたね。
そうですか。大会がなくなると、こうモチベーションっていうのはどういうところに置くんですか？
そうですね、練習場自体も去年は閉鎖になってしまった時期もあったんで、リーダーさんとの練習もなくなってしまって、家にずっといる時期もやっぱりあったんですけれども、こういう時こそ家で体のこうトレーニングみたいなことをして、次の競技会に絶対いい成績取るんだっていう気持ちで練習、自宅でも頑張ってました。
あ、じゃあ前向きにできることをご自宅でという時期だったんですね。
はい、
大会に関しては今年は行われたんですね。
はい、今年は2月に行われました。
JDC 全日本ブラインドダンス選手権って、これはかなり大きな大会だと思うんですが、参加されていかがでしたか？
はい、今回は日本武道館で やったんですけれども、もう感染対策も万全に行って、で大きな舞台でブラインドの人たちも踊らせてもらう機会を作ってくださった先生方に本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。
実際何種目というか、どのくらい出られたんですか？
4種目出場しました。
あ、すごいですね、4種目も。
はい、
いかがでしたか、結果は？
自分たちができることは全てできたので、思ってた以上にいい成績も取れたので、楽しい思い出になりました。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあちゃんとコロナ禍で コツコツと練習されてきたことが生きたんですか？
そうですね、それもきっと生かされたと思います。自分たちの中ではかなり満足のいく結果でした。
もうそれが一番ですよね。
はい、
やはり大会に出るっていうことはモチベーションにもきっとなるんだろうなと推察するんですけれども、今後の予定とか目標ってどんなものですか？
はい、今年は10月と12月にブラインドダンスの大会が一応予定されているので、はい、それにリーダーさんと出場する予定なのと、あと11月にはプロアマ戦という、プロの先生とアマチュアの人が組んで出る競技会がありまして、今回初めてこれにチャレンジしようと思っているので、先生と今練習を頑張っています。
なるほど。これはいつも教えてくださっているその津田先生
ですか？あ、そうですね、はい、
その師匠と組んで試合に出るってなかなか緊張しますね。
そうですね、なんか多分またリーダーさんと出場するのとは全く違う緊張感があると思うんですけど、普段自分のレベルでは少し難しいようなことも先生のリードの助けがあればできるっていうこともあるので、普段よりは難しいステップに今チャレンジしてます。
あら、ということはこれはブラインドダンス選手権ではなく、こう声楽の方がたくさん出られる試合なんですか？
そうですね、ブラインドはまあ全然関係ないので、声楽者の人たちの中で一緒に戦っていくっていう感じですね。
すごい、これはかなり楽しみと言いますか、気合い入りますね。
はい、楽しみにしてます。
その普段組んでらっしゃるリーダーの方と先生とこうパートナーが変わると、すごく感覚も体感も違ってきちゃう気がするんですけど、そういった切り替えはできるものなんですね。
そうですね、女性は男性のリードに合わせて動いていくっていうのが基本的なことなので、そうですね、お相手に合わせて切り替えてやっています。
その新しい刺激とか発見みたいなのはあるんですか？
はい、先生と踊るときは今まで自分がこう踊ってた以上に体を大きく使って踊るってことを練習しているので、本当に全身を使う、とても健康にも社交ダンスはいいなって日々実感しています。
あ、じゃあ体の疲れみたいなものは、
はい、
今までよりさらに
あるんですね。そう、まあ、疲れるっていうよりかは、こう清々しい感じがあります。体を動かして。
そうなんですね。じゃあ西さんにとって今年は、ね、秋から冬にかけてはかなり、ね、モチベーションの上がる季節になりますね。
はい、そうですね、いろんなこう大会が続くと思うので楽しみにしています。
すごい素敵な結果をお祈りしています。
ありがとうございます。
さあ、3週にわたってブラインドダンスを特集していきました。24時間テレビをはじめ、これまでもメディアで取り上げられることも多々あったと思いますが、西さんの感覚としてブラインドダンス人口というのは増えていると感じますか？
そうですね、私の周りでは少しずつは増えているのかなって感じも感じるんですけど、まだまだ視覚障害者の方もブラインドダンスってものを知らない方がとても多いと思うので、ブラインドの人はぜひ一度体験してほしいなっていうのと、声楽者の人はブラインドのダンサーの人とぜひ一度踊ってみてもらいたいなと思っています。
そうか、ブラインドの方だけではなくて声楽の人にも知ってもらえると広がるんですね。
そうですね、私たちブラインドのダンサーは声楽者の人が いなければ踊れないので、ぜひブラインドダンスにを理解していただいて協力してくれる人も増えたらいいなと願ってます。
そうですよね。ブラインドダンス、こういった社交ダンスって年齢を重ねてもできますもんね。長く続けられますもんね。
そうですね。本当に今こう一緒に練習している人も80代の方もいらっしゃいますので、長く続けられる趣味だと思います。
生活もどうですか、こうちょっとダンスを始めるっていうと。
そうですね、すごくやっぱりこのコロナ禍でなかなか自分のやりたいことをできないっていうこともあると思うんですけど、やっぱり自分のこう何か楽しみを見つけてそれを続けていくっていうのは、なんか生活の中にもすごく潤いを与える時間になってる気がしています。
西さんはマッサージ師でいらっしゃいますけれども、体にとってもいいことですか？
そうですね、体にも本当に全身使ういい運動ならと思っています。
素敵なこう音楽を聴いたり体を心地よく動かしたりすることは今特にこの時代に無理なく始められそうですもんね。
はい、そうですね。
ぜひ、ね、この番組をお聞きの皆さんも一人でも多くの方にブラインドダンス興味を持っていただけたらと思います。3週にわたってブラインドダンスについて伺ってきました。ゲストは西里沙さんでした。西さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。3週にわたって目の不自由な方たちが踊る社交ダンスブラインドダンスについてご紹介しました。いかがでしたか？番組ツイッターでは西さんの写真をアップしています。また教えてくださった教室もご紹介しています。ブラインドダンスを始めてみたいという方はそちらも参考になさってください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。